総合不動産税改正案12億ウォン控除維持。政府は非居住者の一住宅所有者と夫婦共有名義者に対する控除縮小案を撤回した。税負担上限は150万円に据え置く一方、実際に居住する一住宅所有者への控除拡大などは政府案に残っている。非居住者の一住宅所有者に対する基礎控除は現行の12億ウォンを維持する政府案に修正された。夫婦共有名義の控除は1人当たり6億ウォン、合計12億ウォンを維持する。保有税の税負担上限を2波3線に引き上げる計画は撤回された。実際に居住する一住宅所有者への14億ウォンの控除案と課税強化の方針は残っている。政府案は法律とは異なるため、国会審議と最終的な改正内容を確認する必要がある。政府は、非居住の一住宅所有者に対する総合不動産税の基礎控除を9億ウォンに引き下げる案を撤回した。夫婦共有名義の控除は、合計12億ウォンを維持する。税負担上限も現行の105座線に据え置かれるが、実居住者に対する控除拡大案は引き続き推進される。2026年9月の政府税改正案の修正内容に基づく2026年総不動産税修正案の要点、今回の修正の要点は税負担強化案の一部を撤回したことである。非居住の一住宅所有者に対する控除と税負担上限は現行通り維持される。ここで非居住とは該当住宅に実際には住んでいない場合を意味する。区分現行書の政府案、修正政府案、実居住の一宅所有者の基礎控除12億ウォン、14億ウォン、14億ウォン。非居住の一住宅所有者の基礎控除12億ウォン、ウォン、12億ウォン。夫婦共有名義の控除1人当たり6億ウォン。合計12億ウォン1人当たり4億ウォン。合計8億ウォン1人当たり6億ウォン。合計12億ウォン保有税の税負担上限 150%、200%、110%の修正政府案は、直ちに施行される法律ではない。税法の改正には国会審議と法律改正が必要である。実際の申告時には、該当課税年度の法令を確認する必要がある。正確な公式文言は、企画財政部ウェブサイトの2026年税制改正案の修正資料で確認する必要がある。施行の有無は、国家法令情報センターの総合不動産税法と照合できる。個人別の適用基準は国税庁の案内で確認する必要がある。条件別の控除基準まとめ適用の方向性は実際の居住の有無と名義の形態によって異なる。修正案では非居住者だと共有名義者に対する縮小案が撤回された。実居住の一住宅所有者に対する控除拡大案はそのまま残った。保有条件修正政府案の控除方針、確認事項単独名義で実際に14億ウォンの控除案を維持、法律改正前は現行基準を確認、単独名義で実際には居住していない、12億ウォンを維持、9億ウォンへの縮小案を撤回、夫婦共有名義の一住宅、一人当たり6億ウォン、合計12億ウォンを維持、一人当たり4億ウォンへの縮小案を撤回、税負担上限の適用書、150% を維持、前年度の保有税と比較。実居住の有無だけで最終的な税額が決まるわけではない。工事価格と所有自分も個人別の計算に影響する。課税類型は最終的な法律と国税庁の基準に基づいて判断する必要がある。税負担上限の計算例、税負担上限は保有税が1年間で急増することを制限する。修正政府案では上限を 150% に維持する。次の計算は発表内容に示された単純な例である。昨年の財産税と総合不動産税の合計が100万ウォンだったと仮定する。今年算出された保有税の合計は200万ウォンである。150% の上限を適用すると、負担額は150万ウォンまでとなる。当初の 200% 案であれば、算出額の200万ウォンがそのまま反映される。この事例における修正による上限の差は、企画財政部の税制改正案修正資料で確認する必要がある。これは、すべての納税者の減税額を意味するものではない。今年の算出税額が上限を下回る場合、制限の効果はない。12億ウォン控除が税金12億ウォンの減免ではない理由、基礎控除額は、納付する税金から直接差し引く金額ではない。 工事価格から課税対象額を区分するための基準である。地価除額と実際の節税額は異なる。総合不動産税の計算では、控除後の金額が出発点となる。その後、公正市場価格比率と税率が計算に反映される。最後の段階で該当する税負担上限を検討する。12億ウォンの控除は、12億ウォンの税金をなくすという意味ではない。工事価格が同じでも名義と居住条件が異なる場合がある。公正市場価格比率が上がると課税基準額が増える可能性がある。正確な税額は該当年度の法定計算式で算出する必要がある。撤回されなかった総合不動産税の改正性内容、総合不動産税改正案のすべてが撤回されたわけではない。実居住の一住宅所有者に対する控除を14億ウォンに引き上げる案は残っている。高額住宅への課税を強化する方向性も維持された。残った改正方針修正後の状態、税額に及ぼし得る影響、実居住の一住宅所有者に対する控除拡大、12億ウォンから14億ウォンに引き上げる案を維持課税対象額が減る可能性がある。高額住宅の税率化推進方針を維持、適用区分に該当すれば税負担が増える可能性がある。公正市場価格比率の引き上げ、段階的に引き上げる方針を維持課税標準が増える可能性がある。税率と比率の最終的な数値は、法律と改法令に左右される。政府案だけで個人の税額を確定することはできない。国会審議で内容が再び変更される可能性もある。政府案と施行法令を確認する順序、税金を判断する際は、発表案と施行法令を区別する必要がある。政府案は、改正の方向性を示す段階である。実際の納税義務は、施行中の法令に基づいて決められる。単独名義か共有名義かを確認する。該当住宅に実際に居住しているかを区分する。企画財政部の資料で政府案の変更内容を確認する。国家法令情報センターで最終的な改正法律を確認する。国税庁の案内で該当課税年度の計算基準を照合する。納税通知書が届いた後は、通知された課税年度を最初に確認する必要がある。別の年度の課除額を適用すると計算が変わる。政府発表だけを見て、納付額を断定しない方が安全である。よくある間違い最も多い誤解は、12億ウォンを税額控除と捉えることである。150% 上限を税金が 50% だけ上がるという意味に解釈することもある。政府案をすでに施行された法律と誤解する場合もある。非居住の一住宅所有者を税法上の海外非居住者と混同しない。基礎控除額を納付税額から直接差し引かない。税負担上限と総合不動産税の税率を同じ概念として捉えない。修正政府案を確定済みの施行法令と断定しない。共有名義の合計額だけを見て個人別の計算を省略しない。税負担上限は増加幅を制限する仕組みである。税率や控除額そのものを意味するものではない。最終的な納付額は個人別の課税資料で確認する必要がある。よくある質問、非居住の一住宅所有者に対する控除は9億ウォンに減りますか？修正政府案では9億ウォンへの縮小計画が撤回された。現行と同じ12億ウォンを維持する方針である。最終的な適用の有無は、改正法律を確認する必要がある。実居住の一住宅所有者に対する控除も12億ウォンですか？現行の控除は12億ウォンと示されている。政府案では、これを14億ウォンに引き上げる内容が維持された。法改正前は、政府案と現行法を区別する必要がある。夫婦共有名義の控除はいくらですか？修正案では、1人当たり6億ウォンが維持される。夫婦合計では12億ウォンである。個人別の適用については、自分と課税類型を合わせて確認する必要がある。税負担上限 150% は何ですか？今年の保有税が比較基準の 150% を超えないように制限する仕組みである。財産税と総合不動産税の負担の急激な増加を緩和する。総合不動産税率が 150% という意味ではない。総合不動産税改正案はすべて撤回されましたか？一部の負担強化案だけが撤回された。実居住の一住宅所有者に対する控除拡大案は残っている。高額住宅への課税強化と比率引き上げの方向性も維持された。